で、今日、箴言のですね、10章から13章を、交わりたいと思うんですけども、言葉と命ということで、特にですね、この言葉を守るという面で、交わりたいと思うんですね。で、まず箴言の10章に入る前に、言葉というのは2つの言葉がありました。一つはロゴス。口語訳ではこと、ね、言という言葉で一字で表してますが、ロゴス。で、ロゴスというのは、これは真理を客観的に語る言葉です。ね、ものの道理、霊的な道理を、語る言葉がロゴス。で、それを信仰とともに語り出すときに、それは、まあ私はこれ、ひらがなで言葉っていうふうに書いているんですが、レーマとして、それは私たちの命になると。で、その根拠は、ヨハネの福音書の6の63のところにですね、命を与えるのは霊ですと。まあこれ、新改訳ですと御霊になっちゃってるんですが、命を与えるのは霊です。で、肉は何の益ももたらさない。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。これ、レーマですね。私があなた方に話した言葉はレーマ。ね。霊であり、また命であると。ですから私たちがこの言葉の務めに預かるというときに、そのいわゆるものの道理を伝えるだけでなくて、命を伝える。命を伝達する。そのために言葉に霊を塗り込まれている必要がある。その命、イエスの言葉は霊であり命であった。だからイエスの言葉を聞くときに道理あるいは理屈を聞くと同時に命を得たんですよ。だから彼が、足苗に対してね、立って歩けっていうと命が働いちゃったんです。で、いわゆるまあ、ペンテコステカリスマで奇跡印を求めますが、ああいう奇跡印というのは、ちょっと僕はずれてると思うのね。イエスが立って歩けと言った時に、その言葉に命があった。その命が彼らの足の苗ている足にパワーを与えたんですよ。だからいわゆるね、印不思議を何かその言葉、この霊、あるいは命から切り離して求めるということは非常に一つの罠になる。イエスの言葉が彼らを立たせ、彼らを癒したんです。だからその言葉の務めに預かるというときに、私たちが何を伝達するかというと、この霊、また命を伝達する必要がある。で、まあ、私たちがまだね、立って歩けと言ってもなかなか立ってくださらないでしょうね。だけど、それはね、我々のまだ言葉が、イエスの言葉ほどに、その霊を、あるいは命を伝達してないのかもしれない。だけれども私たちはそのことを新約の祭司としてね、意識だけはしている必要があるんですよ。結果がどうであれ。で、私たちがこの、言葉を語るときに、そこに信仰を混ぜると言いましたよね。信仰を混ぜる。で、信仰を混ぜるならば、その信仰じゃなかった、客観的な、真理が僕たちの経験となり、で、それが、人々に命を与える。この言葉の務めが、ね、この新約の祭司の務め。そしてイエスが地上におられた時には、一人の人があそこでやっていたんです。ですから僕はイエスは相当にきつかったと思いますよ。彼のもとに人が大勢押し寄せてね、で、癒してくださいとかもうね、ピーチクパーチク。彼らはみんな自分のことしか求めてないわけよ。私のこと何とかして、私を癒して、私を腹いっぱいにして、私を満足させてっていう人に、一人一人イエスは答えてったわけでしょ。これはものすごくエネルギーを吸い取られることです。だからイエスはしばしば群衆から離れて山に行ったりとかね、そして父と二人だけになってそこで父と会話をし、で、イエスはそこで父から結局命をもらっていたんですよね。チャージしてあげていたんです。イエス自身の中から流れていく。例えば 長血を患う女が後ろから衣の房に触ったら力が出ていくのが分かった。だからイエスの中に力がですね凝縮していたわけです。その力が流れていくんですよね、信仰を持った人が触ると。だからあの時に弟子たちが周りにいて、こんなにたくさんいるんだから誰が触ったかなんて分かるわけないでしょうとイエスに言った。しかしイエスは信仰によって触った人がに流れていくことを感じていたんですよ。同じように今私たちが、自分のことをね一緒に求めるわけ、あれこうしてくださいこうしてくださいね、それがもう全世界でみんながピーチクパーチクイエスキリストに求めてるわけですよ。でイエスキリストのパワーが我々の中に流れ込んでくる。で私たちの中に流れ込んできたものを今度私たちも流さなきゃいけないね。でこれはこの前言いましたよね、視界、あそこは流れ込んでくるんだけれども出ていかない、そうすると煮詰まってしまう。ですから私たちは内にあるものを流し出さなければいけない。その流し出すときに何を流し出すかっていうのが一つのポイントになるわけで、この言葉の務め今日はそのことについてこの箴言からね見ていきたいと思うんです。でまず箴言の10章を見ていただきたいと思います。10章のまず11節ですね、こう書いてあります。正しい者の口は命の泉、悪者の口は暴虐を隠すと。これ新改訳で読んでいますけども、正しい者の口は命の泉である。だから私たちが命を流すならば私たちの口は泉になるべきである。ね、私たちが語る言葉が命を流し出している。そして正しいものっていうのはどういう人でしたっけ。我々私たちは罪許された単なる罪人ではなくて、私たちは何でしたっけ。私たちは義人です。そしてローマの一章の17節を見ていただきたいんですが、これね間違いないでくださいね。私たちがねいろんな自分の行為とか自分の何かで測ると、騙される。でこう書いてあります。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませる。義人は信仰によって生きると書いてあると。私たちは義人です。誰の義ですか？神の義です。で、我々自分の行いとか振る舞いを見ると、サタンはそれを何て言います？ほーらまたやった。ほーら何がクリスチャンだ？何を言っとるか？チラチラチラチラと、いろんなことを指摘してくるわけ。この時に私たちは何を主張するんでしたっけ？神の義です。私たちは義人です。つまり正しい人なんです。エメン。でその正しい人は信仰によって生きる人である。じゃあその信仰というのは何に対する信仰。キリストが私たちのために得たものです。もう私たちはキリストにあって、キリストが一回裂かれたことによってすでに聖とされた、義とされた、完全とされた。エイメン。これが信仰です。したがって私たちの口は自動的に命の泉になっているんですよ。でしょ？三章、ロマ三章22節を見ますとこう書いてあります。すなわち、21節から見ますとね、今は立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて、神の義が示された。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もない。皆さんね、カトリックでは聖人になるために、なんか、試験があるんでしょ？一生のうちになんか、奇跡を何回行ったとか、なんかあるんですよ。それで聖人となるわけ。ね。そうすると、彼らのその聖、義なる 具合と私たちの義なるレベルは相当に差があるですか？騙されないでください。今なんて書いてありました？3章22節、それはすべての信じる人に与えられ何の差別もない。ですからよくねクリスチャン業界であの人はね信仰が素晴らしくてあの人はもうね達してる人であって私はとてもじゃないけどどうしようもない、こういう見方をするでしょ。あの人はすごい義を持っている、私はまだ大したことがない、こういう発想っていうのはどっから来てます？御言葉に従ってます？ No。 御言葉は何て書いてます？何の差別もない。えめ、皆さんね、私たちは前面にいるんです。わかります？あのね、ある人たちが上にいてある人たちが下にいて、なんかピラミッド構造になってゾロゾロゾロゾロとしているこのイメージ、これは宗教です。いいですね。私たち全員がそれぞれ前線基地に立っているんですよ。今回ミサイルが飛びました。あれいよいよやばいんじゃないですか。あのおじさん非常にですね、私たちから見ててね、その政治とかどうのこうのじゃない、これちょっと病んでるよ、ここかなり。大体ね、あの人たちっていうのはね、独裁者っていうのはね、パラノイドと言いまして、周りがみんな敵に見えるのね。だから自分を貶めるような危険のある人はどんどん潰していくんです。ナンバー2を殺していくんですね。でそうやって粛清していっちゃうわけで、ヒトラーなんかも末期そうでした。例えばロンメルっていうね、あの戦車の隊長がいたんです。彼は有能な部下だった。ところがロンメルが私を殺そうとしてるからね、ロンメルを殺せっつってね、ヒトラーはロンメルを暗殺指令出してるんです。そうやって有能な自分の部下を全部抹殺しだした。これは独裁者のパラノイド、被害妄想なんです。これがかなり来てるんじゃないかというね。だからあの人ちょっと追い詰めるとやばいんです。で、日本は反撃の手段何もない。またミサイル飛んできてもね、私あの機械工学のあの専門家の先生に聞いたのね、迎撃できるんですかって聞いたの。できない。できないんです。だから一発撃たれたらもうおしまいになっちゃうわけよ。はっきり言って。で、核持ってるっていう話でしょ。で、あの、せめてね、まあ、あの三陸沖とかああいうところでね、見張ってんのね、イージス艦が。で、レーダーが見張ってる。その前線にそれぞれ配置された船とか基地、これが見張って、飛んでくるのをね、こう、モニターすることができるんです。だけど、迎撃ができない。で、これはアメリカがなんとかね、10発中2発か3発はできるそうです。で、2000何年だっけな、9年か、そのぐらいには日本にも一応配備されるということらしい。だちょっとあのおじさんのためにもちょっと我々祈らんといかんと。これね、あの人ちょっと行きそうです。行っちゃう。何やるかわかりません。で、追い詰めちゃうとまずい。追い詰めちゃうと。旧ソネコーカム。で、今日やってましたけど、もうお金がないんだそうです。彼のね、個人資産、22億円しかない。一国のね、あれだけの国の人。ですから、あの人がこれから何をするか、ね、こうやっぱ主の御手を置いてもらう必要があると思います。で、何を言いたいかというと、前線基地にそれぞれ配備されているわけ。我々もそう。私たち一人一人が、全員が前線基地に配備されている。そして敵はね、ミサイル撃ってくるんです。そうでしょ？敵の邪悪な火矢が飛んでくる。そして私たちの良心にぐさぐさと刺さる。私たちの持ち物にぐさぐさ刺さる。あるいは家族にね、いろんなものを飛ばしてくるんですよ。霊的なキム・ジョンイルさんが。彼の裏にはそれがいるわけ。誰？セイタン。サタン。悪魔がいるんです。それが私たちに火、ね、ミサイルをそれこそ飛ばしてくる。目に見える形でも飛んできちゃったんですけども、霊的な火の矢が飛んでくるわけです。じゃあ私たちそれ誰に頼ってそれを防御するわけ？一人です。私です。わかります？私自身が立たなきゃいけないんですよ。 私自身がイージス艦として飛んでくるものを察知して、それに対して私たちは迎撃するんです。まだミサイルは迎撃できませんが、霊的な火矢は迎撃できる。なぜ？私たちには神の武具があるからです。えめん。一人でね、誰かによっかぶさるんじゃないんですよ。皆さんが前線基地でイージス艦なんです。皆さんがレーダーなんです。だから皆さんがそれぞれ探知して迎撃する。サタンに対して皆さんそれぞれ言うんです。サタン、お前が裁かれているね。そしてこの義、正しいということに関して私たちは絶対に譲らない。譲ってもいいこといっぱいありますよね。おかしな人を相手にした時には、相手がわけのわからんことを言ってきたら、ね、まあまあまあまあって譲っちゃっていいところはあります。だけれども、譲れないところは譲れないんです。何？神の義を私たちは持っている。私たちは正しい人なんです。エメン？ですから、それ、確信揺るがされちゃダメですよ。私なんかどうせ大した仕事できません。私なんかどうせ、ね、賜物もない、役にも立たない、聖書も知らない。これはどこから来ます？敵の嘘です。我々はそれぞれ一人一人がね、迎撃して正しいものである。したがって私たちの口は何？命の泉。ハレルヤ。ローマの10の8を見てください。ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。皆さん、私たちの持っている言葉っていうのは誰の言葉？神の言葉です。私たちの口にその言葉があると書いてある。また心にもあると書いてあるんです。それを語ればいいんですよ。単純ですね。そしてその時に箴言に戻ってください。私たちの口は正しいもの、私たちは正しいもの、正しいものの口は命の泉である。えめん。皆さんね、語るんです。いろんな状況に対して、いろんな人に対して、口にある、心にある言葉を語る。これは命を届けるんです。で、あと、どういう結果が出てくるかは、私たちは責任わかりません。その言葉を撒いて、語って、その人の中に入ったら、あとはその言葉が何かをするんですよ。ね。ですからしばしばこう言われることがある。私が何かを喋ったらしいんです。お記憶にない、無責任だな。何かを言ったことがあるらしい。で、それをね、その人が聞いたときに最も適切な言葉でしたと。で、その言葉によって自分はある問題が解かれ、ある必要が満たされ、自分が自由を得たんですね。感謝しますと、こうやってメールとかいただくことがある。こっちは全然覚えてない。だけれども、その語った言葉が勝手に何かをその人の中で成してくれたわけ。これは私の言葉じゃないからです。ね？私の言葉なんかいくら聞いても無意味です。何を語ったか。御言葉を語ったから。その御言葉がその人の中に入ったから、その御言葉が何かをその人のうちで成したんですよ。だからその時には、え？あ、そうなの？っていう感じでね。あ、そう、私全然記憶ないんですけど。どこに栄光があります？私に栄光あります？ないでしょ？だって私は覚えてないんだから。だけども、勝手にその巻かれた言葉、打ち込まれた言葉が何か見合わせを成している。誰の栄光ですか？神の栄光です。ですから私たちは神に栄光をお返しするなんていう必要は一切ないんですよ。でしょ？初めから神の栄光なんです。だから私たちのね、務めがもし有効であるとすれば、自分があれこれやってますなんていう意識もないんですよ。 何かを自然と語る、何かを自然となしたときに、それが勝手にその人の中で技をなしてしまう。だから主は言ったよね、一番小さなものに水をね、くれた。で、その、時にイエスがね、あなたはあの時に小さなものにね、水をくれたでしょって言ったら、主よ、そんなことをいつしましたっけって言ってるでしょ。これが本当の働きです。私たちが有効な働きをしてる、自分のミニストリーはね、用いられているとかね、匂います、匂います、匂います。何の匂い？私、私、私が用いられ、私の働きがね、力を持ち、私の働きが何を喜ばしてます？私です。匂いがついてる。ですから本当のミニストリーね、神の技は、私たちの口にあった神の言葉が解き離れたれていくときに、その言葉が勝手に何かを成しているんです。だから逆に言うと楽でしょ。わかります？もし私の方法だとか私の教えがね、その人に何かをするかしないか気にしてたら、とてもじゃないけど夜寝てられませんよ。あれ大丈夫かな、これ大丈夫かな、もう心配になっちゃってね。だけども私たちの責任は何？心にあり口にある言葉を語り出すだけです。あとは誰の仕事？御霊です、主です。ですからその後私たちはどうすんの？すやすやと眠る。最近私ね、夜11時に寝るんで、朝5時に起きる。で、起きるのはなぜか苦痛でなくなっちゃって、朝起きてね、もうシャキッとこう起きてシャワー浴びてですね、でバルコニーでちょっとこうね、朝の新鮮な空気を吸い込みながら、まあ、そこで主に祈るんですけれど、息子に言わすと老化現象だった。若い頃は寝てられた、いくらでもね、12時1時まで寝れたんで、起きるともうすぐ夕方っていうのはね、一日がすごく短かったんですが、今は寝れない。どんな寝てようと思っても8時はもう無理ですね。苦痛なんです、苦痛。だから6時ぐらい起きてもうシャキッとすると、それ一日がなんか得した気分になる。一日が長いね、与えられた一日。今日の一日は誰が作った一日ですか？神です。今日は新しく作られた主が作った一日である。なんか歌あったでしょ。早く起きるっていうのは、これはね、人生を楽しむことができる。最近ようやっと分かってきた。年食ったせいですかね。話がそれましたけど、我々は正しいものです。したがって私たちの口は命の泉、語り出せばいいんです。えめ、臆する必要がありません。私はね、何かを学んでない、何か油注ぎもない、安心も受けてない、予言も受けてない、そんなことはどうでもいいんです。条件は何でした？信じる人。皆さんは信じてますよね。ならば皆さんの持っている義は差別がない義です。最高の義です。皆さんはだから正しいものです。だから皆さんは何？皆さんの口は命の泉、大胆に語ればいい。あとはどなたの責任？神です。そして私は今ね、バルコニーでですね、ガーデニングを始める。昨日プランター買ってね、砂砂利と、それからの土を買ってきてですね、で、ちょっとこう、土まみれになりながら、種をまいたんね。何の種か、人参の種。なんで人参なんだって言われると困るんですけど、理由はないんだけれど、とにかく人参作ってみたいなと思ってね、人参今まいたわけ。で、まいて、その時に感じたわけね。あ、まいたな。これで僕の責任は終わりだと。あとそこから芽が出るかどうか、誰の責任？種の責任です。で、どんなものが出てくるか、私はどうすればいいわけ？楽しみに待っている。で、花をちょっと買ってきましたね。 なんか少しそういう年なんですかね。ちょっといずれ盆栽かなんかもとか。というわけで、命を蒔き、それが育ってくる、その実をね、収穫する、これは喜びである。楽しみなんです。だから皆さんは周りの人にね、いいですか？あれこれ説得する必要ないですよ。釈迫する必要ないです。御言葉を語ればいい。落ち込んでいる人たちに対して聖書にはこう書いてある。ね。病気の人に対してはこう書いてある。ね。失望している人には希望はキリストであると語ればいいんです。それがいつか用いられて、いつか芽が出て、いつか実を結ぶんですよ。これが私たちの務め、私たちの責任です。多く蒔いたものは多く刈り取る。で、種蒔くときに、あれ、何粒ぐらい蒔いていいのかな、わかんなくて、とにかくバラバラいっぱい蒔いたんですね。で、なんかこう、出てきたらちょっとこう、間引きしろってあったんですけどね。まあ、それまた、ちょっとやんなきゃいけないんですが、勘が全然わからないわけよ。勘。わかります？で、本はいろいろ読みますよ。こうやれ、ああやれ。だけど、勘が出てこないわけ。で、私たちのね、いろんなことっていうのは全部ね、知識というよりは、勘なんです。ね、名人っていうのはね、別に知識なくても、勘でわかるようになってくる。だから私たちのこの言葉の務めも、初めは勘が出ないんですよ。わかんない。だけれども、失敗し、うんと昔やったことがあるの、実は。その時種まいたらね、ニョキーっとこう生えてきてね、花が。ひょろひょろーってのは生えてきたんですけど、花咲かないんだどうしてかわからない。で、それで懲りて嫌になっちゃってたわけ。10年ぐらいね。で、また再開したんだけど、あれね、やめちゃダメですね。失敗してもまたそこでやり続ける。そうすると、勘が出てくる。勘が。その勘が出てくると、ね、わかるようになるんですよ。その人に必要な御言葉はこれだ。またこれを蒔いとけば、ね、必ず御業がなされる。ですから、初めは勘がわからないんです。わからない。だけれども、やって失敗し、いろいろやってるうちに、勘が育ってくるんですよ。えめん？ですから、諦めず、御言葉を語ることです。蒔き続けることです。そしてそれは、自分に対しても蒔いてください。自分に対しても蒔いてください。ね。自分に自分に、メッセージを行うんです。それから、10の17節、こう書いてあります。箴言ですね。訓戒を大事にする者は命への道にあり、叱責を捨てる者は迷い出る。で、これ共同訳ですと、悟しって書いてあるんです。悟しを守る者は命の道を歩むと書いてあります。で、大事なことはですね、皆さんいいですか？この信仰の道っていうのは、強制される道では絶対ないということです。で、主はね、例えばマタイの、ごめんなさい、マルコの 4-9。まあ、いろんな場所で主は言ってますけども、例えばマルコの 4-9 を見ますと、こう書いてあります。そして、まあ、これ実の話がありますよね。実を、種をまくという、例え話がありますが、その後で、そしてイエスは言われた、聞く耳のあるものは聞きなさい。ですから主は無理やりにご自分の言葉を押し売りしてました？してない。主のスタンスっていうのはね、ある意味でいつも明け渡してますから、聞く耳のあるものは聞くだろう。無理やりに聞かそうとしないんですよ。ただ語る、語る。あとはその聞く耳のある人はついてくる、聞く。これが主のスタンスです。私たちも同じ。例えばルカの 8-8 にも書いてあります。ルカの 8-8 にも同じことが書いてあります。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれた。さらに、黙示録の2章3章へ行きますと、ここに7つの教会がね、出てきます。エペソから始まって。 で、これは歴代の教会歴史をね、パノラマのように言っているわけですが、例えば2章の7節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。御霊っていうのは今誰の言葉を語るんでしたっけ？御霊は自分から勝手に語るお方でしたっけ？御霊は聞いたままを語る。誰の言葉？イエスの言葉です。それでイエスの言葉は父の言葉です。ですからこの御霊、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。誰の言葉のことを言ってます？イエスです。今、私たちに対しては、イエスは物理的には天にいますから、ね、直接お語りにならない。だけど、御霊によってイエスは言葉を語ってくれる。その言葉を誰に聞けって言ってます？耳のある者はです。七つの教会全部そうですよ。二章十一節。耳のある者は。ね、全部この7つの教会に対して耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞くが良いです。信仰の鍵ってわかります？信仰っていうのはどっから生まれるんでしたっけ？聞くことです。聞くことは誰の言葉を聞きます？キリストの言葉です。しかしその言葉は聞く耳のあるものが聞けるんです。えめ？これ厳粛です。なぜ多くの人があっちこっちあっちこっちさまよって、ね、疲れ果て、ね、搾取され、もうどうしようもなくなって追い詰められちゃうわけ？信仰生活。はっきり言います。先生が悪いの？変な教えをした人が悪いの？No. その人が聞きそびれてる。わかります？あのね、人が悪い、人が悪い、これ言い続けたら永遠に言い続けます。そこを脱出しなきゃ、そこから卒業しなきゃいけない。確かに悪い人いっぱいいるんだよ。商売やって搾取しようとしてる人はいっぱいいますよ。だけど、その人になんで従うわけ？ね？これは自己責任なの。わかります？ここのところをね、徹底的に改めなければ大人にならないんです。私たちは自分が聞く耳を持ってるかどうか。イエスの言葉は騒がしさの中で語られます。大きなパフォーマンスの中で語られる、嵐の中で語られる、地震の中で語られます。の静かな中で語られる。それは聞く耳のあるものが聞ける。この言葉を聞きそびれるから内側がどうなるわけ？不安になるんです。あ、こんなことやっててクリスチャンとして失格したらどうしようとかね、あるいは霊の流れに乗り遅れたらどうしようとかね、いろんな思いが頭の中にチラチラチラチラしだすのね。で、こんなことしていられないわーって言ってなんかにハマってっちゃうわけでしょ。主は今私たちのうちにいて常に語っている主です。問題は私たちの側に聞く耳があるかどうかです。ですから前に言いましたよね、あのレビ記のところで血を塗ってもらう必要がある。血をまずどこに塗るんでしたっけ？耳たぶ、右の耳たぶ、それから親指ね、足の指ですね。私たちが聞くこと、行うこと、歩むこと、全部を性別してもらうわけでしょ？血によって。ですから私たちは霊的な耳に血を塗って性別してもらわなきゃいけない。騒がしい声が満ちてます。満ちてます。ね。その中で主の声だけを聞き分けるために耳をね、血を塗って性別してもらう必要がある。そしたら絶えずイエスの語りかけがあるんだからバタバタする必要は一切ないんです。絶えずイエスの慰めがあり、絶えず導きがある。その中にとどまれ。今日のコリンアカウントのメッセージがそれね。とどまれ。神より先に行っちゃいけませんね。神より先に私たちは歩んじゃうんですよ。そうすると失望。 神の中に、キリストの中にとどまっていれば、私たちに失望に終わることはない。というわけで、このね、悟しを受けることができるかどうかです。で、これ前回ちょっと時間なくて言えなかったんですが、愚かな者にアドバイスするなって書いてあったわけ。前回。わかります？主は何て言いましたっけ？豚に真珠を投げ与えるなと言いました。これ我々ね、本当そうですよ。クリスチャンだからといってね、アドバイスしてね、とんでもない、恨まれちゃうこといっぱいありますから。それこそ。とんでもなく妄想を持ってる人いますんでね。愚かな者にアドバイスするな。これ前回時間なかったんで言えなかったんですが、書いてあります。私たちはアドバイスして聞く耳のある人にアドバイスするならば、その人は身を結ぶんです。だから私たちの側、まず自分の耳をね、開いてもらう、性別してもらう必要があります。イエスは耳の聞こえない人にどうしましたっけ？耳を開けましたよね。我々の霊的な耳も同じです。まず開けてもらう。そして血を塗って性別してもらう。そしてイエスの声を絶えず聞けるようにしてもらう。同時に人がその耳持ってるかどうかを判別する必要もあるわけ。だけどね、それそう簡単にわかりませんからね、我々には。だから私たちの責任としてはまずは語ればいいんです。あとはその人の責任です。持ってれば身を結ぶでしょう。持ってなければ豚に真珠になるでしょう。ね。その責任は誰が負います？その人です。そして、この聞く言葉によって信仰が生まれます。それで信仰が生まれると私たちはどうするんでしたっけ？語る。語る。ね。十章、箴言に戻ってください。19節。言葉数が多いところには、背きの罪がつきものである。自分の唇を制する者は、思慮がある。正しい者の舌は襟抜きの銀。悪者の心は価値がない。ここでね、何をソロモンは進めています？言葉を制御せよと言ってるんです。私たちが語る言葉が多すぎるとね、必ずそこには罪があると。喋りすぎるな。喋るな。喋るな。我々は言葉数が多すぎちゃうんです。ブラブラブラブラ。ねえねえ、あれ、あの人こういうこと、ブラブラブラブラ。いろんなね、そういう噂話って大好きなわけよ。そうでしょ？そこに必ず罪がつきものである。自分の唇を制する者は思慮がある。沈黙は金と言われますけども、こういう言葉には私たちは参加しないのが幸いです。やってごらんなさい。あの人がこうこうでこうでこうでって噂話をベロベロやってる時、内側どうなります？もう暗くなってくる。暗くなると主からの供給がないですからね。そうするとそれを満たされるためにまたそういうところで喋りたくなる。どんどんどんどんズボズボと泥沼に入っていっちゃう。これがサタンの罠です。ですから私たちはそういう言葉には預からないことが幸いです。ヤコブも言ってますよね。ヤコブの3章3節を見てください。ヤコブ書の3章3節を見てください。こう書いてあります。馬を御するために、くつわをその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができる。また船を見よ。ね、あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって、舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれる。同様に舌も、小さな器官ですが大きなことを誇り、あのように小さな火があのように大きな森を燃やしてしまう。舌は火であり不義の世界だ。わお。世の中は今そういう言葉に満ちてる。キリスト教会もそういう言葉に満ちてるんです。それが燃やしちゃうんですよ。私はさっき プロフェティックな賛美に預かりましたけれども、聖なる炎で焼いていただくというね、聖なる炎で焼かれた時には私の内側はどうなります？生きるんです。内側は解放され、生きるんです。だけども、こういう不義の炎に焼かれるとどうなります？ただ、やけどするだけです。こう、ただれてね、痛い思いをするだけです。ヒリヒリするだけです。ですから私たちがどういう炎に焼かれるか、ね、この不義の舌が燃やすこういう炎には預かるべきではないんです。身を避けた方がよろしい。さっき耳に血を塗ってもらうと言いましたけど、口を性別してもらう必要がある。で、それはね、霊的に性別っていうこともありますが、その場から離れるっていうことが一番重要なんですよ。そこにいたら巻き込まれるんです。ですから、そういう場から自分を性別するんです。ね。だからもうそこ耐えられないと思ったら、トイレ行ってきますってトイレ逃げ込む。そこで主よ。ね。そうやってとにかく自分自身の体を性別する。そういう必要も出てきます。で、この時に私たちはどういうふうになるか、次見てください。10-21、箴言の10章21節。正しい者の唇は多くの人を養い、愚か者は思慮がないために死ぬと書いてある。まあこれはもちろん霊的な意味で言えば霊的に死んでしまうわけですが、正しい者の唇は多くの人を養うんです。ですからこの唇っていうのはね、ただ教えをやって神学を教えているだけではなく、命を養う必要がある。これが正しいものの唇です。私たちはどういう人？私たちは正しい人ですね。ならば私たちの唇は多くの人を養うことができるんです。信じます？ええね。私は口下手で、私はね、語るべき言葉もなく、私はね、聖書も知らない。どんどん聖書忘れちゃうんですけど、言わないでね。私はとてもそんな働きできません。言わないでね。だって、なんて書いてあります？正しい者の唇は多くの人を養う。正しい人ってさっき誰でした？私たちです。その正しさにランクがあります？差別がない。最前線の正しさを持っているわけ。ならば私たちの唇は多くの人を養えるんですよ。えめ？あとは信じたらどうするの？語る。ね。その与えられた言葉を語り出す。そしたらその言葉が勝手に何かをするんですから、それに信頼すればいいわけ。エメン？私たちは信仰の霊を持っていると書いてある。で、5000人を主が養った時にですね、ピリポが、もうね、魚が2匹とパンがいくつ？パンが5つか。パンが5つと魚2匹しかありませんと。で、それは主は試すために言ってたわけですよね。で、主はそれを祈って、うわーっと増やした。それをどのようにしましたっけ？弟子たちに配れって言ったんですよ。そうでしょ？主は一人一人に全員に配ったんじゃないね。あなた方が配って与えろって言ったんです。わかります？主はですから私たちを、この命を養うための、その糧を配るために、弟子にやれって言ってるわけよ。だから突如天からね、超自然的に天のパンがズドーンと落ちてきてね、みんなが養われた。違う。私たち普通のおじさんおばさんが配るんです。配るんです。その配るものは主が増やしたものです。主の奇跡によって与えられたものです。我々は何をすればいいの？私たちに増やせって言ってます？違うでしょ？増やしたのはどなた？キリストです。その言葉を我々に、ね、こう与えてくれるわけよ。それを配れって言ってるわけ。なら私たちは配ればいいんです、配れば。そのパンと魚にはイエスの命が吹き込まれて、そこにパワーがあるんだから。その5000人を生かし、満足させ、満腹させ、なお12のカゴに、いっぱいになった。えめ、ね、 これが言葉の務めのコツです。だから私が口下手だ、私がどうだ、そんなことは関係ない。大事なのはその言葉なんです。イエスが増やしたそのパンとその魚にパワーがあるんですよ。ただそれを我々は配ればいいんです。5000人のために養う、養うんです。満足する。そしてなお12のカゴに余る、余る。で次、今度ですね、箴言の12章へ飛んでください。箴言の12章のですね、14節いいですか。こう書いてあります。その前見るとね、悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しい者は苦しみを免れる。だから唇のね、制御をせよということですね。そして14節いくと、人はその口の身によって良いものに満ち足りる。人の手の働きはその人に報いを与える。約束です。人はその口の身によって良いものに満ち足りる。えめ、ね、我々が配った言葉、それは私たちの心にある何？御言葉。私たちの口にある御言葉。ね、それを配れと言ってるわけ。配るならば何が与えられるって言ってます？人はその口の身によって良いものに満ち足りる。皆さんね、はっきり言いますけど、結構嬉しいんですよ。自分がね、全然記憶してないことなんだけれど、それがその人にとってですね、大いなるね、助けとなり力となったっていうことをね、後でこう聞かされるでしょ。もちろん栄光神にありますけれども、その時にやっぱり喜びを感じるんですよ。実が結んだの。私の人参もいつ実を結ぶか実を結んでこう抜いて、あーできたってさ、それ洗ってこうね、料理するっていうさ、そういう良い実に預かれるのよ。満足するんです。だから私たちはね、要するにね、まあ農夫って言われてますけれどもね、種まき、そして育て、そして刈り取るという、その全工程を味わうことができるんです。もし撒いてね、刈り取る人が他の人だったらどうなります？あんまり嬉しくないせっかく自分が努力してね、撒いて育ててやったのに刈り取る人が別の人、これはつまらない。主はでもそういうことします？違う。その口の身によって良いものに満ち足りる。それにむしろ主は何て言われました？あなた方は人の労苦の身を刈り取るって言ってんですよ。天の父がずっと働いているね、イエス・キリストが働いている、その労苦の身をあなた方は刈り取ると、ヨハネ福音書で言ってますよね。だからむしろ私たちに人の労苦したものの刈り取りをさせてくれるんです。えめ。だって天の父は誠の何でしたっけ？農夫でしょ。一生懸命天の父が働き続けている、今日まで働き続けている。そしてその実を我々に刈り取れ、収穫せよ。わお、盗んじゃう父の技をいただいちゃうんだから。これが私たちの特権です。なぜ？私たちが子だからです。他人じゃないの。他人になんか取られてたまるか。しかし自分の子供には良いものを惜しまないことがあろうか。ね、私たちに良いものを刈り取らせてくれる。これが父の御心である。従って撒いてください皆さん、ね、でその時に口は心の表現だと主は言われた。ね、うちにあるものを心が語り出す。だから何を我々は整えてもらう必要があるわけ？心です。ですからただ単にももちろん御言葉を丸暗記する。ね、丸暗記できる人は丸暗記してもいいんですが、丸暗記はだんだん苦しくなりますよ。 しかしその御言葉に触れた時の気持ちは残るんです。わかります？自分がその言葉を聞くでしょ、その時に自分の中に何かがこう起きるでしょ、そこで励まし受ける、主の愛に触れる、ね、落ち込んでたのがもう一回希望を持つことができる、その心の経験は残るんです。えめ、知識は忘れますけども、心の中に味わったその感覚なり、それは残ってくるんです。だからその時に味わったであろう言葉を語るならば、これはね、心にあるものを語っている信仰の言葉になります。だからその言葉がその聞いた人の中で同じ技をなすことができるんです。パウロは言ってるでしょ、自分は多くの苦しみを受けたと、だから多くの人を励ますことができる。傷ついてない人は役に立たないんですよ、ね、落ち込んだことがない人は役に立たないんです。本当に落ち込んで傷ついたらば役に立つんです。なぜ？同じ経験を共有してるからです。だからイエス・キリストも全く同じ人間経験をしたんでしょ。だから私たちの落ち込み、私たちの失望、全部主は知っておられるわけよ。だから主の言葉は心がこもってるわけ。だから主の言葉を聞くならば、私たちのうちに何かがなされるんです。というわけで、この心の状態がね、鍵である。特にこの主から受けたね、心の扱い、これが宝です。アーメン。そして12章の18節へ行ってください。今度こう書いてあります。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。これは私にとっても痛い言葉でした。ルークさんの言葉で傷ついたんですけど、しょっちゅう言われますから、申し訳ないそういうつもりはないんですけど、ね、言葉が鋭いって言われるんで。しかしね、こう書いてあります、18節、知恵のある人の舌は人を癒す。ですから言葉っていうのはね、ぐさっと刺す、また慰め、癒す、こういうパワーを持っているんです。というわけで、この言葉が私たちにどういう働きをするか、まず命を与えますね。それから、良き身を刈り取りますね。そして多くの人を養いますね。そして人を、じゃあ自分自身もその身によって満足します。そして癒すね。で、さらに13章2節言ってください。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かないとありますが、私たちは従う方であるべきです。その時、人はその口の実によって良いものを食べる。裏切り者は暴虐を食べる。私たちはその口の実によって良いものを享受する。で、これは前回も言いましたが、主はあなたが信じた通りになるように。その信じたことは口が語るんです。自然と。何気にポロッと言った言葉が私の信仰です。その通りに得るんですよ。誰の責任？自己責任です。信仰は自己責任、一対一ですね。もう一回、これ前回言いました、ペテロに対して、あなたは私に従え、ヨハネのことなんかどうでもよろしい、あなたは私に従え、人を比べてね、人と比べてどうのこうのどうでもいい、私に従え。だからパウロのダビデは常に我がね顔の前に主の御顔を置いてますって言ってますが、もう入らない、主の顔だけを追っていく、これが信仰です。自己責任です。自己責任。だから神の前に立つときに、だってあの人にこう言われたからこうやったんですけれど、そういう言い訳は一切聞かないということです。ね、あの正解であの先生がこう予言したからその通りにやったんですけどなりませんでした。知らない。前もいっぱい言いましたね。ある人が来て僕のところへ、30までにあなたはこうこうこれこれの人と結婚するであろうと個人予言いただきました。私30超えたんですけどどうすればいいんだ。知るかって。 私と何の関わりがあろうか。知るか。あなたは探した、求めた、叩いた。何もしてません。与えられるの待ってます。あるわけがない。占いだよ、それは。こういう言い訳は一切聞かない。その時にも主の語りかけがあるんです。従うな、それにはね、偽りである。私はこういう、聖書にはこう書いてある、私に従え。1対1です。あなたが信じた通りになる。これは励ましであると同時に、大いなる私たちに対する警鐘でもあります。神の前に立った時に我々がどういうお言葉をね、主におかけするか。会うだけで嬉しい、あとはどうでもいい。これが本当に主と会う時のスタンスです。あれこれやった、あのことはこうだこうだ、どうでもいい。私たちはお会いするだけで喜びである。言い訳はいらない。なぜ言い訳できるわけがないじゃない。神なんだから全部知ってるんだから、なぜ言い訳ができます。いらない、いらない。ただ主とお会いできればそれでよし。これが信仰の原則。その口の実によって良いものを食べる。三節。自分の口を見張る者は自分の何を守ると書いてあります。自分の命を守る。皆さんね、ベラベラベラベラね、愚痴こぼすね、あのね、よく見ててごらんなさい。悩みから解放されない人っていうのはね、ベラベラベラベラベラベラ自分のね、その苦しさだとかその問題ばっかしを語ってんです。あの人がこう言って私は傷ついてこうでこれ、もう10年経っても同じことを言い続けてる。変わるわけないでしょ。問題語ってんの、それを刈り取ってんですよ。わかります。治りたくないんです、その人たちは。もし治りたいならばね、御言葉を語る。わかります。自分の中のものをぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、私の悩み聞いて、私のこれこれ聞いて、それ一度や二度は聞いてあげる必要あるでしょう。もう三回四回聞く必要ない。付き合わされてさ、人生そんなとこで時間使うね、その消耗する時間ないんだよ人生。もう僕だってあと20年生きられるかどうかわからない。人の時間を浪費し、自分の時間を浪費し、共倒れにするんです。わかります。めくらがめくらの手引きをして穴に落ちる状態です。だからカウンセリングなんてのは最も危険なんです。ぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ言ってくる人を受容だとか言ってね、受け入れなさい、嘘です。私たちは偽りに対しては偽りであり、真理に対しては真理を語るべきです。もしそれを聞かなかったら、それは私の責任ではない。その人が聞かないだけ。聞く耳のあるものは聞くがよい。わかります？このスタンスを取れば我々自身が解放されるはずです。そういう人と関わるときに、そういう人はね、私のことを愛してくれない、あなたには愛がない、あなたは冷たいクリスチャンとして、こうやってね、ブツブツブツブツ言ってね、足を引っ張るんですよ。それに対して私たちは何というわけ？聞く耳のあるものは聞くがよい。これが原則です。そして、あなたが信じた通りになるであろう。えめ？これが信仰の原則です。ですから私たちは自らの口を見張れ、そして命を漏らさないね、つぶやいて愚痴をこぼしブツブツ言うね、あのことこのことブツブツブツブツ言い続けるのは何を撒いてんの。命を漏らしてるんです。命を漏らしてる。だから内側に命が満ちるわけがないんですよ。漏らしちゃってるんですから。私たちは口を制御するならば命を貯めるんです。そしてその時に御言葉を語るならば、その御言葉にパワーが伴う。これが御言葉の務めです。一つ面白いことを教えます。この前テレビでやった、あのね、ため息の研究をやってる人がいるのね。でため息っていうのはね、これね、いいんですよ。体をね、リラックスして、で内側に溜まってた古い空気を全部出すでしょ。ただし普通の人は、はぁ、あ、もう人生だな、もういいやってこうなっちゃうわけで、その先生はね、勧めてる。クリスチャンじゃないよ、その人はね。ため息したら、はぁ、あ、極楽極楽こう言いなさい。ああ、ありがたや、ありがたや。そうしたらね、このため息は生かされるため息になる。 これはね、私いいこと聞いた。ため息ついたら、おー、主イエスよ。ハレルヤ感謝。ええね。ため息をつき方があるんです、つき方が。そこで主を吸い込めばいいわけ。主の霊を吸い込めばいいわけ。内側が神聖なんだよ。言葉を守っていただきましょう。命を漏らさないように。命を充電する。命にパンパンに満ち溢れるように。祈りましょう。ハレルヤ、おーイエス。すいません、前電気を落としていただけますか。ハレルヤ、おーイエスよ、ロージーザス、ロージーザス、ロージーザス、おー、ハレルヤ、おー、Thank you Jesus, Thank you Jesus, Oh yes, Lord Jesus, Lord Jesus, Oh 主を感謝します。私たちは心で信じて口で告白したものであります。信じたゆえに私たちは義とされていることを感謝いたします。この神の義は信じる者すべての者に与えられるものであり、何らの差別がないことを感謝いたします。私たちは完全に徹頭徹尾義とされております。正しいものであります。そして主よ、あなたが言われることを感謝します。正しい者の口は命の泉である。主よ、今私たちの口があなたにあって清別され、今あなたの言葉が私たちの口にあり、私たちの心にあることを感謝いたします。それはごく近くにある言葉であることを感謝いたします。この言葉を語り出すことができますように。これは命を語ることであります。主は言われました。私が話した言葉は霊であり、また命である。もし物理的なその命の言葉、イエスの言葉を聞いたならば、どのようなインパクトを私たちが受けることでありましょうか。主よ、しかしそのお方が今うちにおられることを感謝いたします。御霊が私たちにこの言葉を語ってくださることを感謝いたします。まず主よ、私たちが聞くものでありますように。悟しをないがしろにすることがありませんように。悟しを守る者、戒めを守る者は命の道を歩む。聞く耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞くがよい。これが信仰の原則であります。私たちは聞くには聞くが悟りに鈍く、悔い改めに遅く、従って癒されることがないものであります。主よ、あなたの憐れみを垂れてくださいますように。悟りのないラバのようであってはならないと書いてあります。主よ、あなたのお言葉に対して繊細な感受性、繊細な感覚を持つことができますように。この感覚、善悪をわきまえる感覚は経験によって訓練されて得られるとヘブル書に書いてあります。私たちはまだ失敗を犯すでありましょう。愚かなことを行うでありましょう。しかしよ、その中であなたの学びがあることを感謝いたします。失敗しつつ、倒れつつ、みっともない思いをしつつ、しかし語り続けることができますように。 そうすればこの感覚が養われ、繊細な御霊の感覚が私たちの感覚となり、最も適切な言葉を語ることができるでありましょう。どうぞ主よ、私たちの口を清別してください。この唇を守ることができますように、口を制御することができますように。神に従う人の舌は銀であると書いてあります。銀は神の裁きをもたらします。私たちが語る御言葉がもし人を裁くにしても、それはその人を永遠の命へともたらす裁きであることを感謝いたします。神の御心に沿った悲しみは命へともたらすと書いてあります。どうぞ私たちが単なるお体裁のお世辞だとか、単なる人間的な励ましだとか慰めではなく、御言葉をストレートに語り出すことができますように、その言葉が私たちに代わって御業を成してくださることを感謝します。巻かれた言葉は無意味に帰ることはない。私の言葉が語られるんであれば無意味に戻ることはないと書いてあります。必ず言い送ったことを成し遂げるであろう。これが神の言葉のパワーであります。主よ、どうぞこの言葉が私たちに預けられていることを知ることができますように。私たちは委託を受けたものであります。主はあなたが5000人を養うときに、パンを割き増やし、魚を増やし、祝福し、あなた方が配るようにと弟子に命じられたことを感謝いたします。主はあなたが増やされ豊かにされたもの、その豊かさ、食物を私たちに配るようにと。主よ、どうぞ私たちがそのあなたの御旨に従うことができますように。語るものでありますように、御言葉を、あなたのパンを、あなたの魚を、小麦であるパン、魚、これを人々に配ることができますように。そして多くの人を養うことができますように。この時私たちはその語った言葉の身によって満ち足りるでありましょう。私たちはその口の身を享受することができるでありましょう。どうして巻かなくて刈り取ることがありましょうか。いや、主は私たちにご自身のロークの身を刈り取らせてくださるお方でありますが、なおも私たちが巻くようにと農夫として巻くように、そして水を注ぎ養分を与え、その収穫に預かるようにと、その収穫の喜びに預かるようにと、主よ、これが私たちに対するあの勧めであることを感謝します。どのような実がなるか、これは主よ、あなたの主権であります。私たちが知るところではありません。しかしその実が結ぶとき、喜びを共にできることを感謝いたします。誠の農夫であるあなたのロークを私たちが刈り取り、共に喜ぶことができることを感謝いたします。誠の収穫祭であります。どうぞしよう、そういう喜びを私たちが知ることができますように。伝道や奉仕、これらのものが単なる義務、あるいはキリスト教の行い、キリスト教の習慣、風俗、習俗であるならば、なんと虚しいことでありましょう。ここに命が伴わなければ、なんと無意味なものでありましょう。自分の技を誇り、人々に見せびらかし、自分を高めるだけのもの、なんと習悪であることでありましょう。主よ、私はあなたの名によって予言をし、悪霊を追い出し、印不思議をなしました、なんと醜悪な言葉でありましょう。主は言われます、私はあなた方を知らない。私たちは法則に従ってこの命をまき、あなたの御業を見ることができるように、そしてあなたの前に立つときにただその喜びに預かることができるように、言い訳がいらないことを感謝いたします。主よ、私たちが何ら言い訳することなく、ただあなたの言葉を巻き、その収穫をエンジョイするときに、あなたとお会いすることだけが喜びとなることを感謝いたします。どうぞ私たちの口を見晴らしてください。 命を守ることができますように、命を漏らすことがありませんように、内側に命を蓄えることができますように、この言葉を語るならば、その言葉は人々にインパクトを与えるでありましょう。どうぞそのようなあなたの御業を私たちを通して見ることができますように。これこそ新約の祭司の務めであります。主よ、あなたの言葉は私たちの近くにあります。 私たちの口にあり心にあることを感謝します。どうぞその言葉を語るものでありますように。まず聞きます、信じます、そして語ります。どうぞしよう、このようにしてあなたの御言葉が多くの人の心の中にまかれ、またそれが芽を出し実を結ぶように、その収穫の喜びを経験させてくださいますように。ハレルヤ。イエスよ、あなたを褒めたいます。